さあ始まりました世界変態大全30何ポロ4回ぐらいのやつですさあじゃあ34回なんですけど本日は一体どのような変態さんなんでしょうか、
はい、今日はあれですね関係ないですけど新宿で、ね、公園で撮ってるんですよねちょっと雑音が
撮ってるねベンディックマン今死ぬよ
はい今日は、ね、場所がないからね、うん、公園で撮ることになったっていうことですよねということなので、ね、皆さんちょっと滝が近くにあってすごくちょっと雑音が入ってたらすみませんけども、
はい、
今日も皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、で今日の変態さんですけれども今日はですねアメリカの犯罪史上に残る犯罪者エド・ゲインについてご紹介していきたいと思います。
何犯罪者、
はい、今日はねちょっと久しぶりに
好きじゃないな
シリアルキラーの会に
好きじゃない今日もやりましょう今日今日あり
今日あり
今日はみんなこれ聞いてる人の閉じてください
やめて
離脱して
結構時間かけて調べてきてる
まあいいですよじゃあ
はい皆さんね結構私たちあのゴールデンカムイをね扱うことが扱う
今死ぬよそれ死ぬよ間違えるとこのステージはまだ早いね
何それちょっとニュアンス違うんだよなキザルですか？
キザル
ですか？ワンピースの、はい、知らない。多分聞いてる人の数パーセントしか知らないモノマネしてる、はいはい、いや最近ねゴールデンカムイが最終回を迎えたっていうこともあったと思うんですけれども、
はい、
結構ね僕らゴールデンカムイの出てくる登場人物は何人かね今まで扱ってきたんですけど今日も実はですねゴールデンカムイの出てきた
また
はい人物をね紹介させていただきたいなと
じゃあいい
そうか、うん、はいでこの人はですね、あの江戸貝くんっていたじゃないですか。
あの人体のさ、皮を
妊婦の
が、
そうそうそう、
妊婦作る人が、
そうそうそう、
人の皮で財布とか、うん、かぶり物とか作る
江戸貝くん、そうそうそうそう、
あの人の皮とかをこう綺麗にやる人だ。
そう
で鶴見中尉がすごく気に入って、
あそうい
ろんなの作ってもらった。
そうですね。
それの江戸貝くんだ。
はい。ね、皆さんゴールデンカムイ見られてない読まれてない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども
世界編好きはゴールデンカムイ好きそうだよね
確かにね結構ゴールデンカムイって実在した変態がね結構モデルとなって登場しているケースがすごく多いなと思うんですけれども今日はその一人になっておりますだあれですよねゴールデンカムイって偽の入れ墨の人皮を作ったあの天才の職人ですよね江戸貝くんって、はいはい、について紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします
はいじゃあ本編いきます
はい本編いきます
今死ぬよベンディックマンワンピース一番好きかもキザルが
最初人気投票下から10位とかに入
るぐらい いや戦闘丸よりは上だわ
戦闘丸はあれは本当になんかもうサブキャラのサブキャラ
戦闘丸より上だから
戦闘丸どこ行ったんだろうね
はい
どこ行っちゃったんだろうね
何ですか江戸貝くん
はい
そうですね江戸ゲイシーって江戸貝くんってそういうことか
あそうそう江戸ゲインね
ああ江戸ゲインそうそうそう江戸ガイン
あそうそうそうそうそう
なるほど
江戸ゲインっていうね
分かりやすい
シリアルキラーなんですけどいやでもねこれあのまあ、一応その作者がねこのエド・ゲインがエド・ガイ君っていう風に言った報告とかあるわけではないんですけど、まあ、おそらくこれの内容を聞いたら、まあ、ほぼ確定であろうっていう風に
モデルなんじゃないかって言われてるってこと、
ね、そうですね、うん、そんな方になっておりますのでこの人もだいぶ変態なサイコパスの、ね、変態さんですのであの皆様ねあのゴールデンカムイ聞いてな読んでなくてもおそらく楽しんでいただけると思いますのでよろしくお願いしますでは紹介していきたいと思いますで遺体を解体加工する男ということでエド・ゲインでございますだから本当に実在の方でもかなりねその遺体を加工する技術にめちゃめちゃ優れていたシリアルキラーになっておりますで墓を荒らしてすいません昨日ねいろいろあってすごい喉が枯れてるんですけどでこの人ね墓を荒らして女性の遺体を盗み解体を繰り返すっていうことなんですよ ね
死んだ人
はい死んだ人をねあの解体するあとは生きてる人っていうか、まあ、殺人もしてるんですけど、まあ、この人全米でも本当に 有名なシリアルキラーとしてはトップいくつに入るんですけど、殺した人は2人のみなんですよね。
あ、そうな
んだ、うん、だから殺した人数の少なさで言ったらもう圧倒的にね、
ま、殺した人数の少なさで
少なさ、こんなに有名なのに2人しか殺してないのにこれだけ有名になったっていうのはすごくね変態な要素がたくさん含まれたからっていうこともあるんですけど、これから紹介していきたいと思います。はい、で、まあ、遺体を盗み解体を繰り返すということなんですけど、彼はねそれを戦利品やコレクションとして加工して全米を恐怖で震え上がらせたっていうことなんですよね。
うん、
その猟奇性ですけれど もう20世紀ではもう代表する、全米の中ではもう殺人鬼として有名ということでございます。
殺人鬼として有名なわけじゃないでしょ。
うーん、まあ殺人鬼の殺人鬼として殺人の技術が有名っていうよりはもうその後に起こったこう猟奇性とか、
うん、
まあ、異常的な行動が有名になって、まあ、殺した数で有名っていうよりは、ね、殺した後の行動ですごく有名になったっていう感じでございます。
はい、ございます
で、まあ、どんな事件だったかっていうと簡単に言うと、まあ、墓場を荒らして女性の遺体を持ち帰り解体を繰り返すと。
それは家それともまた別の、
うん、お家に持って帰って自分で解体するって感じですよね。
そこ大事な情報だから、お家かお家じゃないか、
うん、そう大事な情報じゃなそうなんだよなで先ほどもお伝えしましたけど、殺した数はたったの2人、まあ、たったって言ったらおかしいですけど
最低だよ、まあ、今の発言は最低だよ。2人なら OK ですみたいな、死ぬよその発言、死ぬよ
でその顔今日はね久しぶりに対面で収録してるんですけどすごいなんかあれですね、やっぱ生で見たら、まあ、いや、
なんで生で見たら、
生でトミーを近くにいたらなんか変な感じがしますねはい、で解体して、まあ、遺体をねこう加工して食器や椅子アクセサリーなどを作っていたっていうことなんですよね。で解剖を解体、あとは食人とかね、異常すぎて非常に有名になった、そう食べたりもするっていうことなんですよね。これでもちょっとあれかもしれないですね、ちょっときつい人はここら辺で切っていただいてもいいぐらい、ちょっとねグロめな感じなので皆さんご注意いただければと思いますけれども、はい、
こっから先のステージは早いでしょうに。これどこいつまでやるこれ。
失礼。
浮き猿いつまで
やる。もうやめよ。もういいから。
ハマってんの私だけこれ。
え？
浮き猿ハマってんの私だけじゃない。
いや最初は面白かったけど。
飽きちゃ
った。やっていくじゃ飽きてきた俺も。
そう飽きちゃった。
飽きてきた。はい。で、まあ、まあ数としてはね、そんな2人ぐらいの殺人鬼っていうことではあるんですけど。まあ、かなり映画とか小説のモデルにもねなってると、
うん、完全に上位互換にある。
え、
赤犬です。
赤犬なんだ今の
大噴火赤犬です。
それ白い毛倒したやつ。
そう大丈夫か
はい、じゃあ行きたいと思います。ワンピースですか。ハマってるんですか。
はい、いつも通りハマってます、は
い、で関係ないですけどちょっといいですか、はいはい、ワンピースのアニメ最近すごくないですか。
作画エグい、
作画エグくない、
エグいエグい、
映画張りのさ、うん、本気の入れよう
だよね。めちゃめちゃクザンがイケメンだよね。
クザン最近出てなくない、
はい、
いやどんだけクザン推しなの。
いやキザル推しなんだよ。
キザル推しなんだ、はい、そうか。はい、行きたいと思います。でこのゲインですけど1947年に、まあ、当時41歳ですけれども、まあ、複数年にわたって墓を40回以上訪れ埋葬されたばかりの死体を多数掘り返すっていうことなんですよね。もうすでにかなり変態です
。早すぎた埋葬だね。
知らねえんだよそれ。もういいよもうそれマジでやめて。
遊戯王カード
早すぎた埋葬
ってあるよね。めちゃめちゃ強い800ポイント払うだけで墓地からモンスター呼び戻せます。
あったよね、
禁止カードです。
あ、もう禁止カード、
禁止カードです。強すぎましたすいません。
遊戯王カード知ってる人いんのかな。
早すぎた埋葬です。ベンベックマン
分かったよ自分で引っ
張ってくる。だんだん面白くなってきましたよだんだん
やりすぎるとね逆に
だんだん超えたんでしょ1個ヤババね、
はい、そうですね、うん、今日はね公園で収録してるわけなんですけどね、たまに隣の笑い声が聞こえてくると思うんですけどね、私たちの変態選手の一人のねミキピーさんがね一緒にね隣にいていただいてるっていう感じでございますはい、で、ね、40回埋葬された死体をね多数掘り返すってもう異常ですけど、 で彼はね、盗んだ遺体は全て女性である
っていう。盗んだ遺体は全て女性。
すごくない？すごくない？
何が
今の？すごくない？
ってこと？
すごくない今の？
何が？
ぴったし。
あ、そうだね。確かにすごいね。確かに。そうね。で解体して、まあ、食べたり加工したりする行動を繰り返すって感じなんですよね。
ソーセージみたいな感じだ。
いやもう感覚的にはそのぐらいですよね。
食べたり加工したり。
そうだね、うん、食べ物を取りに行く感覚で言ってたのかもしれないですね。で解体した遺体の一部をトロフィーとして自宅に飾ったり、遺体の皮や骨を使って、様々なものを 作り出してた。これあの江戸貝くんと一緒ですよね。
完全に一緒だよね、う
ん、で江戸貝くんってなんかあのもしかしたらゴールデン回見られた方は、
ゴールデンカイ、
ゴールデンカムイをね読まれた方はご存知だと思うんですけど、結構精巧にね物をね人の体を使って作られてると思うんですけど、まあ、実際あの皆さんもねもし興味がある方は調べていただきたいんですけど、めっちゃあのまんま本当に
人の、あ、そうなんだ、うん、その江戸芸が作ったものは、うん、江戸川君が作ったものに完全に近しいんだ。
めちゃめちゃ近いね、すごい超精巧。別にそんな仕事をしてたわけじゃないんだよ。
え、そのさ作られたやつが今 どっかに寄贈されてたりする。
ね、これはなんかね、まあ後でまたお伝えしたいんですけど、なんかねオークションとかに出されたらしいですね。意味不明なんですけど、その売り上げはこの江戸芸員に行くっていうのでめちゃめちゃ批判を集めたらしいですね。意味不明ですよね。わかんない作品
に。遺族にとかじゃないんだ。そうそうそう、遺族にでも嫌だな、
うん。意味わかんないけどね。
でもなんかさ、そういう形もありじゃない。うん、いやこれ江戸芸員にやられたくはないけど。
あ、でもなんか胸くそ悪くて使いたくならないんじゃん、そういうお金は。
だって。おばあちゃん言ったじゃん、
うん、
おばあちゃん
あんまり軽はずみに俺のさ、おばあちゃんをユタでいじんないでもらっていい？
おばあちゃんユタじゃん。
ユタだね、はい。
おばあちゃんをさこう解体してさ、うん、死んだ後ひらがなユタユタってひらがなでさ作ってもらえばいい。よかったね。
何言ってんの
怖すぎる。
お前が一番怖いよ。
死ぬよ。
やばやばいな。
だからそういうこともできるよね、そういう江戸芸人。これ非人道的とかモラルとか関係なしに、うん、もしかしたら遺族をさ灰にするより物にしていただきた方がいいみたいな人いるかもしれないけどね。まあ、まあ、ミトンにしてとか、おばあちゃんミトンにしてとかあるわけだよね。笑うなよここで。
俺らさ大丈夫かな、このなんか流れしたい。
モラリティの番組ではないから。
まあそうだね、まあだからもう最初に言って
る
から、
ね、まあ、
そういうちょっとこう、
そうそうそう、
ビグロ注意で、
もうちょっと無理ない。パターンない？ない？自分だったら何してほしい？じゃあ大輝が死んだら何してほしいか。
何にもしてほしくない。俺も
スパゲッティね、頼む。スパゲッティ
頼んで
10本ぐらい。大輝10本最悪食えるみたいな。
誰が
非常時、非常時大輝食えるみたいな。子供だよ。
狂気すぎるわ。
息子とか、
え、
息子とかが、うん、木が将来木が来た、
まあそれはまたねシチュエーション変わるもんね。
大輝が10本あれば食えるでしょ、
うん、
とか、まあ、あるじゃん形としては。
ねえだろ。
私死んだら何がいいかな。 ベンベックマン。銃にしてもらいます。じゃあ私が死んだら
銃、
ベンベックマンが使ってた銃あるじゃない、うん、
はい、
あの銃にしてもらいます。ラッキールーが使った銃でもいいんですけど、あの銃の形に加工してもらいたい。死んだら。
ラッキーなんだっけ。
ラッキールー。
ラッキールーさん、
すぐ行く。すぐ行く。なんかワンピースとか、
すぐや
ワンピースってさ、あんま知らないじゃん。
うん、
すぐ死んだね、あの三族。すぐ死んだよ。
そうそうそう。エースくらいだったもんね、やっと死んだのって。
うん、
そ
う。エースの前に死んだら三族だもん。
そうそう。
ラッキールーが。
銃口ちょっとこう向けて脅したぐらいだったの、そこだったもんね。
ポン
だ
よ。
そんな
ね、友達を泣かせるやつは許せない。でプーン。
あったよね。
銃を抜いたらの下りでプーン。ラッキールーは、ね、ラッキールー回でいい。あいつ最高に目を離す、ね、今日、ね。肉食いながらプーン。
いいよ。
うまそうな肉食いながらプーンよ。あいつの日常生活に死が近寄りすぎている。
そうだ、ね。
ラッキールーは
そうだね、
食事と人殺しが並列に行われてるから。
確かにそうだね。
殺人衝動と食欲が一緒なんで、ラッキールーは。
確かに、
あんな可愛い丸っこい体して。
そうだね。皆さん、あの知らない方本当に申し訳ない。今隣で ミッキーさんがその撃たれたシーンだけの画像を見せてきてめっちゃシュールだ。
ジャッキー君ちょっとこの画像さ、
はい、皆さんすいませんね、知らない方は本当に申し訳ないんですけど、
今回の
今あの私たちの好きなワンピースの、ね、話をしてますけど、話を戻しまして、はい、行きたいと思います。まあ、ということでね、このエドゲインですけれどもね、この遺体の皮を張った椅子とかね、あとは肉で作った靴下とか、あとは頭蓋骨の食器だとかをね、めちゃめちゃ異常ですよね。でこういうのをね作成していたっていうことなんですよね。で女性になりたいっていう願望を持っていた彼なんですけれども、女性の皮の顔の皮を剥いで作ったマスクとかね、
うわ
半端なくないですかこれ、うん、あとはなんかこの乳房のついたボディースーツとかを作ったらしい
ですね。なるほどね。
まあでもちょっとこれも江戸貝くんと似てない、
まあね、これ、うん、すごくフラットに見ると、
うん、
馬皮とか羊とか、うん、動物の皮を使って物作ってるじゃないですか、
うん、
だから自分がその動物馬と人が別に、うん、変わんねえわって思ってたらそんなに不思議な行為じゃないかもしれないですね。
ああ、まあ確かに
人のことをさ別にさ、うん、動物として捉えてたらありえなくない行為だよね。
まあまあまあまあそうだね。
人だからなんでダメなんですか大木さん。
まあ、倫理的な問題だよね。
倫理なんて人が決めたものですよ。
なんで人以外の意見なしてんの。人以外からの意見なの。誰なの。
キザルだね。
キザルも人なのよ。しか
ピカピカの実のピカピカ人間。
うまいし、しかめちゃめちゃうまい。いやこれ皆さんね、知らない人本当に見ていただきたいです。非常にうまい。はい、でもなんかね話それまくって恐縮なんですけど、ゴールデンカムイの作者相当変態だと思うんですよ、ね、
いや変態だよ、
うん
ね、ギャグとシリアスの混ぜ方うますぎます。
うまいよね。
うまい
確かにな、うん、でもなんかそのアイヌの文化を尊重する要素もあるしね。
最終的になんかうまくまとめましたからね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、いい終わり方だったと思うんでぜひ、ね、はい、完結してるんで読んでみてください、
はい、で続きいきたいと思います。でこのエドゲインですけれども、その特殊な思考において異常なまでに情熱を働かせる傾向にあるっていう、まあそれはそうですよね。家具とか作るぐらいですからね。で独自の手法で編み出した家具から食器、衣類、マスクで人体の材料を作ったっていうことなんですよね。
人体の材料を作った、
人体の材料っていうか人体のなんか部位っていうかね、そういうところ
を使って作ったっ、
うん、そうそうそうそうそう。でそれらを着て夜中に農場を徘徊するとかね。
ああ、
そう、なかなかです
ね。なかなか人に見せらんないからね。
うん、そうだね、
一応使いたいけど、
ああそうだ、ね、
みたいな。
だからそこら辺のなんか 見せたいみたいな感覚もちょっと江戸貝君と似てるよね。ああ、うん、そうそうそう。でやがて死体がいくらあっても足りなくなるっていうことで、新聞の死亡記事にくまなく目を通して近所の葬式へまめに出席したっていう感じなんですよね。
そんな葬式って出席フランクなんだ。
ああ、まあでもそういう文化なんじゃないですか、
う
ん、でまあこの人間の部品で作った家具のね精巧さに関して、まあ、この事件に関わった保安官がもうめちゃめちゃ丁寧で、いやこれはもうなんか普通の人のなんか技術ではないみたいな、ここはもうなんかある意味もう褒めてるなんかデータも内容としても残ってたりするっていう感じなんですよね。で皮肉まじりにそういう風に意見も残ってたりするっていう感じぐらい、まあ、犯罪者ですけどここに関してはもうすごい才能があったみたいな。
じゃあ本当に革職人だったら大成してたかもしれないですね。
そうですね。でも分かんない、人体で作ることに関して熱意を燃やしてるだけで、普通の顔職人だったらもしかしたらできなかったのかもしれないですね。分からないですけどね。
貴様も最上にされてしまえばよかったんだ。
とんでもないことだよ。友達じゃないでしょ。はい、で続きいきますけど、これ1957年、ゲインは自宅近くの女性が行方不明になったっていう事件で、まあ、いよいよ逮捕されるわけなんですよね、はい、で警察が家宅捜査をしたところ行方不明になっていた女性が見つかるっていうことで、でこの、ね、行方不明になった女性ですけど、まあ、手首が切断されたり、あとはまあロープにつながったりとか、と足関節は
生きたままだった、
どういうふうにしたのかわからないですけど、まあ、それぞれ逆さまに吊るされるとかね、
見つかった、
そうそうそうそう、でも首なし遺体みたいな感じで捕まるっていう感じなんですよね。でもむしろ それと一緒に生活してたっていう。で彼の自宅から全部で15名の遺体が見つかるっていうことなんですよね。で一部はベストにしたいジョッキみたいな感じでね、これ江戸貝君と一緒ですけどね、
確かに、
で食器とか家具に加工される、で一部は食べるっていう感じなんですよね。で、まあ、事件の異常さですけれども、まあ、ゲインは性的なサイコパスとして診断されるっていうことで、まあ、刑務所の後はね精神病院に収容されるっていう感じなんですよね、うん、はい、 で、まあこの異常さですけど、どういうところを背景にね、こういう異常さがね、まあ、備わっていったかっていうところなんですけど、まあ、これ母親にね影響があったっていうふうに言われてるわけなんですよね。でめちゃめちゃもうショッキングな事件だと思うんですけどね、今の話を聞いてると。で、まあ、大体ねこの多くの殺人鬼に共通してるのって、その人の家庭環境とかさ結構あると思うんですけれども、まあ、ゲームもそのうちの一人っていうことで、まあ、この母親がもうだいぶ変態だったっていう感じなんですよね。はい、なんか人が集まってきましたね、トミさん。
人のことハト見て言うなよ
お前だよ、言ってねえよ。そんな言葉出てくる。お前がハトだと思ったことがあるからそういう言葉が出てくる。怖すぎるだろ。はい、でちょっとその背景もね、簡単にどんな、ね、生活だったかっていうのをね、家族構成とかも含めてお伝えしていきたいと思います。でこれ父と母と兄の4人で暮らしていた原因なんですけれども、もう父もね重度のアルコール依存症ということで、仕事も長続きしないと。で DV もめちゃめちゃする人だったっていう感じなんですよね。で母はね、その父に対してめちゃめちゃ恨んでいたっていうことで、軽蔑して罵倒していたっていう感じなんですよね。でもう男性に対して強い憎悪の念を持っていたっていう、そういう母親なんですけれども、
憎悪な、
切ってくれ、
憎悪じゃない、聞いてて分かったわ今漢字出てきた、
お願い、
憎悪じゃない憎悪です、
カットして
瞬発力、私瞬発力すごくない今、
ありがとう、ほったらかしにしないでくれてありがとう
社会人は教えてくれないもんな、
そうなん、
ね、そんなこと、
うん、こういうのあるよね俺ね、
あるいっぱいある、
はい、すいません皆さん。で性行為に対してもね、もうひどく嫌っていたってことなんですよね、その母親がね。でその母親はね、ゲインとその兄に対して父のようになってはいけないって、毎日父の死を祈らせるっていう、
わ、
うん、で 外の人間と付き合うと悪が持ち込まれる家にねっていう風に言って、友達を作ることも禁じたっていうことなんですよね。これも性格歪いますよね、どう考えても、
はい、
え普通
よくある話
ねえだろさらに息子たちは男の部分男性器とかですよね、男の部分を激しく嫌った。乳
首はどうですか。
乳首は分かんないですけど書いてないですね。これ男の部分、
男の部分ってチンチン以外どこなんですか。
多分チンチンのこと言ってるんですけど、はい、そんなはっきりチンチンって
チンチン割と出てきますけどね、はい、世界
出てくるか、そっか、
まあ、男性の部分とか言って逆にエロいわエロお前言い方エロいな言い方エロいぞ
すいません、はい、でねこのチンチンですよね、チンチンはもう全て悪、
チンチン悪、
チンチン悪っていう考え
の、おまんまはせい、
まんまはダメでしょ
でそこの意見聞きたい、普通にあの、
いやダメだって、
アカデミックな話、アカデミックなマンマンの話、アカデミックな話、チンチンが悪だとしたら、
リキさんどう思いますか。
で、悪だとしたら、
はい、
まんまも悪なの。
まあ、ちっちゃい悪だったらそのまんま悪でしょ。
あ、そうなんだ。はい、あ、そうなんだ。
はい、でこの段盛り上がってますね。なんか公園もコロナがだんだん少なくなってきて人が増えてますね。はい、行きたいと思います。で自分の男性器に
×印。大罰印
ちょっとなんかボケてるよね笑い取ろうとしてるよねいやそんなことじゃないですよ。で男性器に痰を吐きかけるように強要していたっていう、
自分で自分の
スペッめっちゃ喜んでるじゃんその光景滑稽だな、かわいそうだよねこれ DV だよね、
いや最悪だよ、
いや本当にひどいよね、
これ笑い事じゃないですからね今笑った人、
いやそう、まあでもな、もうこれはまあね、ある意味、ね、この人も被害者、
お母さんは、うん、まんまにペッスペッってやってたんですかね、自分は、
いや男性器に対しての、
じゃあまんまは悪じゃないじゃん、
この人の考えとしてはそうなのかもわからんな、でもそこは書いてないからちょっとね、はっきりと
言及はできないですけど、誰かその取材できる人いない、
ねえだろ、死んでんだよもうとっくに
ういっす
でそんな家庭環境で育った原因だからね、こういう関係もないと、
なるほど、
で、まあ、当然のこと孤立していきますよね。
じゃあさ、そのシャワールームとかでさ、友達のさチンチン出てたらさ、スペッてしてたんかな、原因は。
いやでもどうなんだろうね、
他者に対しても。
ああ、でもそういう風に教え込まれたらもしかしたら衝動的にしちゃうかもしれない、
ね、なるほどね。
そのチンチン
見たら、私もたまにタイキングが寝てる時顔に唾吐きかけてるから、ね、スペッて。
お前エドゲインより育ち悪いだろ。全然。はい。でまあ、この父親もね、いろいろアルコール依存症とかね、いろんな要素があると思うんですけど、死んでしまったんですよね。で兄は母の気功とかこの自爆にね気づいて母を罵るようになったわけなんですけど、で弟のゲイに対してもね、母から離れるように助言をするわけなんですよね、兄がね。なんですけど、ゲイはいつまでも母を神のように崇拝して、母が全てだと信じて疑わなかったっていう。
じゃあ本当に生まれてからそうなっちゃうときついんだね。
うん、
兄はちょっと生まれた後で教育だったのかもね。
どうだろうな、まあどうなんだろうね。
2人目だから成功したんかな。
あ、
ありえる。
あ、それはもしかしたらあるかもしれない、ね、
AB テスト繰り返して、うん、PDCA 回った結果、
サイコパスを育てる、
そうそうそう、
うまく育
完璧に
サイコパスを育てるって意味では、うん、なるほど、それはあるかもしれないね。兄の方はね、その洗脳は強くなかったっていうことなんですけど、まあでも母の死を
PDCA 回してる、
絶対回してないやつの言い方。ちょうど田舎のなんか。
この村でも今日から PDCA を回しますって言われたら怖くない？
怖い。その顔。
田舎のさ、島の方でさ、
はい、
今日からこの島は PDCA を回しますって言われて、はいはい、コインランドリーできたら怖くない？
まあ意図を聞きたいところだよね。そうなんですね。
ちょっと単純に、はい、脱線をさ、
いやお前だよ、お前だよ全部。でこの母の死後ですけれども、まあ亡くなるんですよね、その後ね。で原因は母の部屋を聖域として封印するわけなんですよね。
サンクチュアリーって感じ。
いやそうは分かんないですけど、書いてないから。
はい、そうですか。
で母を失った孤独を埋めるかのように女性の死体を漁るようになったっていうのが。
へえ、
う
ん、そうなんだ。
うん、
影を重ねたんかね。
あ、そうかもしれない。本当にそんな感じの記述もありまして、で母にこれまで抑え込まれていた性に対する欲望もね、まあ、遺体を解体するっていう行為によって彼は満たすようにしていった。
なるほど ね、
ある意味被害者なのかもしれないですね、家庭の構造的に。
ジンドル人間だ、母の作り上げたジンドル人間だ。
何それ。
ジンゾル人間だ。
何ジンゾル人間って、マジで
ジンゾル人間だ。エドゲインは作り上げられたんだ、母に。
あ、母のある意味ね、はいは
い、あメイドバイ母のジンゾル人間なわけでしょ。エドゲイン
めっちゃこだわってるけど。聞いたことないよそんなこと。はい、
そうですか。
で、まあ、母と同世代の、ね、女性の墓をね暴き続けたってい こう墓荒らしを続けた江戸の行動ですけれども、
城之内みたいなことやってる。
城之内
墓荒らし大好きだから、城之内は。
そうだっけ、うん、
あいつ墓荒らしいっぱい使うから。城之内和也は。
そうだっけ、城之内ね、遊戯王ですね。遊戯王好きだな。、はい、でもある意味ね、母を死から救済する行為でもあったっていうことなんですよね。
どういうこと？
ん？
どういうことですか？あなたジンドル人間ですね。どういうことですか？
いやだからなんかその母の悲しみを埋めるみたいな、こう女性だけを狙って、
あ、うん、あ、そう、自分のね、
そう、まあ、いなくなってしまった悲しみが
埋めるためにってことね。
そう、う
ん、じゃあ多分その前の日本が違うわ。
まあそうだな。で、まあ、女性の解体して身につける行為っていうのもある意味母への復讐の意味もあったらしいですね。
うん、それはその鑑定が出てるの、そういう、
まあ、そうだろうな、ね、精神疾患の病院でね、
なるほど、
入院してね。で死ぬまで温かい愛情を向けてくれなかった母を力ずくで自分のものにするための行為だったかもしれないっていう感じなんですよね。うん、そうで、エドゲインは最終的に精神病院で78歳まで生きて亡くなるっていう感じなんですよね。
うんうんうん、
はい、そんな感じです。
あざす、お疲れです。
はい、
はい、
終わり。
軽っ。
え。
ああ、なるほどね、グミヤ十三いましたね。あの呪術回戦にもいるんですよ。
あ、え、 え、これエドゲインなんですね。今ミキピーさんが教えてくれましたけど、
言われてみたらいましたね。ギター、ギターお前もギターにしてるぜみたいな学長に言ってませんでした。なんか
はいはいはいはい、あ、すごいですね。だからやっぱりこれだけちょっと気候を繰り返す、
まあ、題材にしやすいんでしょうね。
題材にしやすいんだろうね。
確かにね。
いやでもどうですか、こうなんか、
あの解体屋で言ったらあいつもいますよね。ハンターハンターの2話ぐらいに出てくる、うん、指で解体できるやつ。キラーに心臓一番最初に抜き取られた人。
あ、なんかあったな。
返してってやつ。返してって言った人。な。
なった。
終わるか。
いやでもね、結構変態だったんじゃないですか、ね。
はい、
まあ、シリアルキラーももしかしたら嫌いな方もいらっしゃるかもしれないですけどね。
私は嫌いですけど、ね。
はい、はい、皆さん最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
ね。最近あの、あ、そういえばね、あの朝日新聞のポッドキャストにね、レンさんが名前を出していただいておりましたね。
すいません、
サイエントークのレン
さん、こんな内容なんですけど。
いや本当に、ね、朝日新聞ポッドキャストの中で、
朝日新聞ポッドキャストが
メディアトークっていう、
メディアトークっていう、
ね、ポッドキャスト、
ポッドキャストがあります
けど、何も知らない今ね。
知りません
いや、あんなところで世界変態大戦の名前が、
いや本当ですよ、
大変嬉しい。
ベンベックマンぐらい驚きましたよ
ぐらいってね、そこに驚きない。いやでもね、はい、あの皆さん、あのフォローもね、ぜひフォロワーも結構ね、そのおかげで増えていただいたのかなと思うんですけど、ぜひね、皆さん聞かれてる方はフォローのねボタンを押していただいたら嬉しく思います。ということでね、今日は以上ですかね。トミさん、
今このキザルとか、うん、ジンゾル人間話してるじゃないですか。
うん、
あの終わった人っていう YouTube が最近流行りそうだなと思ってるんですけど、
うん、
それからリスペクトしてやってるんで、ちょっとそれを見ていただいてみます。
え、
あとあのサワヤンゲームスっていうのがあるんですけど、そこであのジンゾル人間の話出てくるんで。
あ、ジンゾル人間ってみんな知ってる、はい、周知の言葉。い
や絶対知らないと思うんですけど、
ね、
はい、僕があのリスペクトしてる、
うん、YouTuber ど
ん
な登録数ぐらいは、なんとも
サワヤンチャンネルに関しては100万人ぐらいいるんですけど、
すごい、
その終わった人はまだ 2,3 万人ぐらいしかいないんですよ。だから今後多分180万人までいきます。終わった人は
マジそんな要
素、キザルが面白いんでぜひ皆さん見てください。
あ、キザルのモノマネするんだ、ワンピースの。それはいいね。
はい、これはそのリスペクト回でした、は
い、
私
そう、
は
い、あと1個言っていい？
ダメです、すいません。お疲れ。何ですか？
いや前回ね、
はい、
あの前回だ、
はい、
の時にあの変態の方、身近の変態の方で紹介してほしい人がいたら、
はい、
教えてくださいっていう質問をトミーがやってくれたよね。
あら、
うん、そう
そう
そう、あ、違うかな、やってるやってる、 あれ回答が結構来てて、
あ、本当ですか。
いや本当にありがたいなと思いまして、ね、皆さんあのこの変態ぜひ取り扱ってくださいっていうのがあったら、あの教えていただいたら非常に助かりますので、ね、あの、していきたいと思いますので、またいろいろ教えていただけたらありがたいです。ということで今日は以上とさせていただければと思います。
お疲れ様でした。ありがとうございます、
はい、いつもありがとうございます。バイバイ、
バー。